まあ、この人物なら、はい、そう思います。まず、児童福祉法のもとに、障害児の発達保障を拡充するため、18歳未満と18歳以上と明らかに切り離す。そのことによって、発達保障を明瞭明確にしていただきたい。実際には、18歳になったらば、処遇内容、あるいは処遇場所を考えるではなくて、自社一貫ではあると考えます。そして、障害の診断する健康開発保障がありますが、その保守を尊重して、障害の一元化、家族支援の充実などを目指していただきたいと思っています。その中で、3点ほど課題として、検討をお願いしたいことがあります。まず、障害者の人に関しては、実施機会を都道府県にしていただきたいと考えています。それから、2番目に、低所得者層の自己負担金のものを、私たちは未知ですけれども、それは推定方が序盤が増えてきておりまして、経済的なメリットとして、措置に移行することを、より条件を緩和していただきたいと思います。3番目に、施設給付の回収時での特性に応じた支給ということを、いわゆる独人化と称しますけれども、簡潔な制度組みのもとに独人化を図っていただきたいと考えています。全体として、障害児への予算が少ないということが、パーセントとして衝撃的に少ないということがあったと思います。その障害児の予算増額を図るためには、コンクリートが取ってという、理念、とても期待しておりますけれども、福祉目的税なども検討をお願いしたいと考えています。次のページに、18歳未満の障害児学級について、まず、障害児がいても安心して次の子が育てられることは、そうした大切につながる。言えます。2番目に、障害児を持った若い世代というものは、経済的、あるいは精神的、いろんな面で弱い立場にあり、孤立、不安定さが大きく、その家族への支援というものは、やってみると大きな役割を果たすと考えています。その中で、例えば、3歳未満では、新所定所の給付は、基本的にはなくなりませんので、それに伴って、特別養育手当の支給も3歳間では限られていると思います。3番目に、子どもの権利条約23条で、可能な限り、障害児が国の権利条で保護されなければならないという条約に沿いまして、障害児の福祉においては、可能な限り無償としていただきたい。次のページでございます。今後さらに進んでいく方向としましては、在宅支援の強化のもとに現場主義に立った実態に応じたさらに今後の変化を見通していくべきものと考えています。まあ、繰り返しになりますけれども、自社一本化にそれながらも18歳未満の発達保障を明確化する、そのためにも給付単価の額を独人化として、その代わりに防止マン分離、あるいは医療的ケア、発達期の療育支援など簡潔な区分を作っていただきたい、検討していただきたいと考えています。また私たちの期待区事施設では特別支援学校を充実しており、小規模多機能な活動を65年以上にあたって続けてきています。その中で昨今では発達障害センターを建設するところもあり、一元化に向かって進歩しております。それから、この民主施設 が使えている施設は18歳未満の使い途中重症心身障害児の第3次の専門機関かつ当面は他の障害の第1次第2次対応機関と考えております。そしてセトラタの入所施設の機能としては入所機能とこの入所には短期半年以内多いですけれども療育、リハビリ、医療、さまざまな対応と在宅あるいは地域の社会支援の支援というものが車の病院となっています。そういった中で現在医療ケアを要する重症心身障害児の短期入所の制限を短期した状態になっているということが問題になっております。次の4ページ目です。最近ありました心肺に関してですけども酸素東京都の重症心身障害施設の入所の数字が出ております。都内の重症心東京都の重症心身障害施設で1名死亡で亡くなった場合に判定会議が開かれまして各児童相談所から候補優先順位についた人たちが検討されて1名の入所を決めております。そうした中で都内にある1200あるいは都外の施設入所施設を組み合って約1500のうち年間入会所数は10名以下10名ぐらいです。まあ、これに関して私どもの期待入所数は98床ですけれども400名の短期入所を除いて年間400名の短期間の通過型の入会をしております。そのうち4割が重症心身障害児であります。次の5ページに移りますが18歳未満の障害児の入所における障害程度区分に関してこれはなかなか複雑で難しいものがあります。一つは子ども自体が発達変化が大きいということで、そして8歳以下では介助する支援が多く、そして一方重度中度程度となった場合に中等度の人が最も療育支援が多いというような体系がありまして個別のニーズに応じるというととても複雑になります。ということで、大島分類に基づいた一様あるいは先ほどの医療ケアとか年齢による療育支援という形での加算を含めた簡単な4つの部分によって独自化をお願いしたいと考えています。また診療報酬で今日重症スコアというのがありますけれども医療の問題ですけれどもこの一部マッチしていないと考えている点がありますので今後ご相談させていただきたいと思います。次の6ページ目でございますけれども目標たちもありますが最初に出荷を出た障害者という支援を考える一番目として財産重症人の対応の手順を踏みたというものがご支援になるベスカイトとか特にその重度の方医療を担っている場合に、関係しているということと外国施設ではご支援が維持できなくなってきて対応しなければいけないのに交代しているそうです。 NRC の受け皿の役割を果たしておるんですけどもいろんな面で運営が難しいように次のページに移らせていただきます。働くというと年齢に応じて先ほどのように3歳未満では手帳の交付なり医療系の手当をしているというのが難しいと考えています。そして障害児は私たちの短期間の入院しますと特別医療費用手当が停止されます。そういう形で、年齢による給付での差というものを 頑張っておりますので、私たちの施設は潰れないように。